今年のクリスマス礼拝は、
ケヴン先生のネクタイのせいかどうか分かりませんが、非常にホットなね、クリスマスですね。真冬とは思えない、本当にこの街道熱気に包まれております。今日は4人の方の洗礼もありましたし、またハンドベルクワイア、そしてゴスペルクワイアの皆さんの賛美もありまして、何よりもですね、今日このクリスマスの礼拝を皆さんとこうして持つことができるということを本当に幸いに思っております。今日はですね、イエス・キリストがお生まれになった、ベツレヘムという、小さな村のについてお話をしたいと思います。皆さんのお手元の週報にですね、今日の御言葉という欄が左の上の方にございますけれども、そこに旧約聖書御箇所というですね、その一節であります。皆さんで一緒にお読みしましょう。はい。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で糸を小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。この言葉はイエス・キリストがお生まれになる700年ぐらい前に、預言者という、神様のお言葉を伝える仕事をしておりました、このミカという人によって語られた言葉であります。これはいわゆるですね、預言、将来のことを、あらかじめ、語るというですね、聖書の中にはこの預言と言われるものが、言葉が何百あるいは千以上あると言われています。そしてイエス・キリストの誕生についての預言も実はたくさんあるんですね。で、この今日読みました言葉もそのうちの一つでありまして、ここにはそのイエス・キリストが生まれるというふうに書いてあるわけではありませんけれども、イスラエルを治める者が出るという言葉を持ってですね、これはやがて、この世に生まれ出るであろう救い主あるいは王の誕生を予言した言葉であると思われています。そしてそれがベツレヘムという町というか村で起こるということが、このイエス・キリストが生まれる700年前に語られたんですね。今から700年前というと1300年ぐらいですから、日本でいうとね、いつもこの話題ですけども、何時代か未だに調べておりませんが、鎌倉なのか室町なのかちょっと分かりませんが、でも700年前に語られたことが実はこの言葉通り、起こりました。イエス・キリストの生みの母親となったマリア、またその父となったヨセフという人は、実はこのベツレヘムに住んでいた人ではありませんでした。ベツレヘムからはるか遠いですね、ガリラヤ地方というところに住んでいた人たちでありましたけれども、マリアは聖霊によって身ごもり、そして、もうすぐこの海月という時にですね、この当時世界を支配しておりましたローマ政府が、すべての住民の数を調べるために、当時人頭税というのがありましてね、この人の頭の税と書くんですけれども、今で言えば消費税に似たようなものですが、この何人いるから何人税金を払えということをやったんですけれども、そのためにそれぞれが自分の生まれ故郷に帰りなさいという命令を出したんです。全員がそれぞれの生まれ故郷に帰って、 ローマの役人が行って、その町には何人おります、その村には何人おりますということを数えてですね、じゃあこの村はいくら払いなさい、この町はいくら払いなさい、あなたはいくら払いなさいということを決めたんだそうです。マリアはもうすぐ子供が生まれるという時にですね、この住民登録をしなさいという命令が出たもんですから、まあ、今でも妊婦さんがですね旅をするというのはこれはまあ良くないことですね。まあ、今車でこの移動したとしても危険が伴いますけれども、当時のことですから、まあ、歩いて旅をしたのか、あるいはロバに乗ったのか分かりませんけれども、マリアはですね、もうローマの命令ですから仕方なく彼女の生まれ故郷であり、また実は夫のヨセフの生まれ故郷でもあったベツレヘムに無理やり行かされたんですね。でもこの夫婦は自分たちの間に生まれる子供がこの約束の予言、約束の子供であるということはおそらくあまり分かってなかったと思います。まあ生まれる前にそれぞれに天使のお告げがありましたから、なんか自分たちの間に生まれる子供は特別な子供だろうということは分かっていたと思いますけれども、でもまさかですね、ベツレヘムに自分たちが生かされてそこで出産するとは思ってなかったんです。もしそうであればあらかじめですね、ベツレヘムに行ってたはずですから。無理やりに行かされて、そしてご存知のようにそこで彼らの泊まるところがなかったんですね。宿屋に泊まるところがなかったので、まあ、仕方なくどこかの洞穴か、あるいは家畜小屋か、そういうところでマリアは子供を産まなければならなかった。聖書には生まれた赤ん坊を貝場桶に寝かせたと書いてあるんですね。それがためにおそらく家畜小屋、洞穴やそういうところで生まれたんだろうと言われています。でもそのことによってこのベツレヘムで生まれるという予言が成就したわけです。で、このベツレヘムというこの町ですね、この今聖書に書いてある通り、まあ、いと小さきものと書いてあるんですけれども、今はこのイエス・キリストが生まれた場所ということで、結構大きい町になっています。そのイエス・キリストが生まれたであろう場所には大変大きな教会も建っておりまして、大学もあるような町になっているんですけれども、当時はですね、本当に小さな小さな村というか町だったと思います。なぜならば、この住民登録をしなさいということで、この町の出身の人が帰ってきた時にですね、まあ、マリアとヨセフは、まあ、マリアが身重でしたから多分時間がかかったと思うんですけれども、彼らのいる宿屋がなかった、あんまりたくさんなかったんです、宿屋が。まあおそらく数軒もなかったんじゃないでしょうかね。本当にまあ村と言ってもいいぐらいのところだったと思いますけれども、その小さな小さな村、ベツレヘム。ここでイエス・キリストがお生まれになったんです。で、なぜ神様がこのベツレヘムをお選びになったんだろうか。そのヒントがこの言葉の中に書いてあるんですね。もちろんこのベツレヘムという村はですね、イスラエルの歴史の中で最も偉大で最も素晴らしい王様であったダビデという人の生まれ故郷です。マリアとヨセフはダビデの子孫でしたからそこに行ったわけですけれども、ですからこのダビデの生まれ故郷で生まれるということは、ダビデのような王になるんだということを暗示しているということもあります。またこのベツレヘムというですね、名前が実はちょっと面白い名前なんですね。ベツレヘムというのはベとレヘムというこの2つの言葉のセットの言葉です。ベとレヘムというのはですね、パンの家という意味です。パンの家ですね、ベとレヘムですね、パンの家。また別の意味ではですね、これは争いの家という、戦いの家というふうにも訳せるんです。そしてこの2箇所にはですね、エフラタのベツレヘムよとありますね。エフラタのベツレヘムというのはどういうことかというと、エフラタというのはこのベツレヘムの別名なんです。エフラタというのはですね、 この実り豊かなという意味なんです。イエス・キリストがこのベツレヘムでお生まれになった。あるいは神様がこの小さな町を選んで、そこで、ご自分のが私たちにお与えになる救い主をこの世に送り出された。あるいはここにあるようにイスラエルを治めるものを送り出されたのは、やはりこの町に何か、町の名前というか、町にですね、関連があるんじゃないかと思うんです。このベツレヘムでお生まれになったイエス・キリスト、この方と、そしてこの町の名前には、やはり何か関係があるんじゃないかと思われます。ご存知のようにイエス・キリストは、やがてこの人々の前に現れて、そしていろんな教えをなさったり、また病人を癒したり奇跡を行ったりされました。そして人々に自分のことを何と言われたかというと、私は命のパンであると言われたんですね。私は命のパンである。ベツレヘムの生まれだからということではないんですけれども、私は命のパンである。私を食する者は永遠に飢えることがないと言われました。あなた方の子孫は荒れ野でマナを食べた。しかし飢えて毎日マナを食べなければいけなかった。しかし私を食べる者は永遠に飢えることがないと言われたんですね。もちろんこれは物理的な物質的なパンという意味ではありません。私たちのこの霊の糧、私たちの魂を生かし育てていくためのこの糧と自分がなると言われたんですね。またイエス・キリストは自分のことをこうも言われました。人の子が来たのは平和を与えるためだと思ってはならない、戦いをもたらすためだと言われたんですね。戦いをもたらすためである。剣をもたらすために来た。これなんかちょっとですね、変な感じですね。イエス様は平和をお作りになる、世界の平和である。もちろんご自分は平和の主であるとも言われましたけれども、しかし一方で剣をもたらす。これはどういうことかというと、イエス・キリストが現れたことによって、生と俗、また清さと悪、この二つのですね、ものの違いがはっきり現れる。だから人と人との間に、正しいことを求める人と悪を求める人の間に違いが現れて、あるいはそこには争いが、対立が起こるかもしれない。そういう意味ですね。でもこれは、そのイエス・キリストが来られたことによって、何が正しいのか、人はどう生きるべきかということがはっきりしたという、するということです。なんとなくグレーで、みんな何が正しいかよくわからない、何が間違っているかよくわからない。だから右往左往するということではない。これが正しいんだということがはっきりする。ということはそうでないということがはっきりする。この二つの間に対立が起こる。そういうことをおっしゃったんだと思います。そして、イエス・キリストを信じる者は、豊かな人生を送ることができる。神の子とされると言われました。神の子とされる。神が、あなた方の父となられ、あなたのためにあらゆるものを与えてくださる。だからあなたの人生は豊かになる。そうイエス・キリストはおっしゃった。まさにこのエフラタという言葉の通りでありますけれども。まあこの三つのことですね。命のパンである。また、正と義と悪をはっきりと分ける。また豊かな実りを与える。これらのことはですね、実は本来は王がするべきことなんですね。王がするべきこと。支配者がすべきことなんです。で、このさっき読んだ聖書のところに何と書いてあるでしょうか。イスラエルを治める者が出ると書いてある。治める者が出る。皆さん今年はですね、この特に後半いろんなことがね、世界中で起こりました。 金融危機とかですね、今もその不況がすでに始まっていてですね、皆さんの周りでもいろいろ大変な状況が起こっていることと思います。この社会、世界全体がですね、この一つのことが狂うと、もう全部が狂ってくるというか、もうかつてのようにですね、どこかの国で起こったことはどこかの国では起こらないというかじゃないですね。本当に一つの国で何か起こると、もう全世界にそれが影響するような。もう誰にもコントロールできない。誰にも止めることができない。株価が下がり出すとですね、ダーッと下がる。原油が一時ものすごく上がりましたね。今年もうすぐガソリン200円になるんじゃないかって言ったら、ガーッと下がって今100円ぐらいですよね。ガソリンスタンドも大変ですよ。値札を毎日書き換えて、ものすごく物が売れるかなと思ったら、ものすごく売れなくなってくる。で、誰もこれ止められないんですね。暴走してる感じです。どんな大統領が出ても、日本では総理大臣もコロコロ変わってですね、アメリカでは新しい、アメリカ史上初めてのですね、アフリカンアメリカン、黒人の大統領が生まれようとしている、ね、チェンジ、変わろう、 Yes we can、 一生懸命言ってますけれども、果たしてオバマが叫んで株価が上がるかというと、あんまりそうでもないですね。誰かが何かをやったから、あるいは、世界中の大統領やその指導者が集まってサミットをやるとか何かやったから何かが変わるという、もう世界ではなくなってる。またこの日本でもいろんな問題が起こってますね。政府の問題、政治の問題もいろんな問題が起こって、後期高齢者の問題とか年金の問題とかですね。でもどうでしょう、誰がこれを支配できますか、誰がコントロールできますか。誰にもコントロールできないんですね。おそらくこの世界は、聖書の予言通り、どんどんどんどん誰にも支配できない世の中になっていくわけです。誰にもコントロールできない、それは人間の弱さや愚かさ、あるいは人間の罪深さのゆえなんですね。そんな時に私たちに必要なのは何か、それはこれを治める方が必要なんです。正しく治める方が必要、この方こそまさにイエス・キリストです。イエス・キリストはこの世界の問題を治めることができる方です。すべての人の心の中にキリストがその支配をもたらされるならば、私は世界中のあらゆる問題を解決すると信じています。そしてまた目を心に、私自身に転じるとですね、あるいは皆さんの心に目を向けてみてください。皆さんの心はこの一年どうだったでしょうか。いつも小春日和のように穏やかにポカポカとしておられましたでしょうか。今年何回ぐらい泣きましたか。あるいは今年何回ぐらいもうダメだと思われましたか。あるいは今年何回ぐらいやったと思ったけれどもその瞬間がっかりしたことがありましたか。ね、いろんなことがあったと思うんです。世界も支配ができないけれども、実は私自身の心も支配できないんじゃないでしょうか。私の心ですよ、皆さんの心ですよ、皆様が王様、皆さんがこの心の支配者であるはずなんです。でも自分の心でありながらこれをコントロールできないんじゃないでしょうか。いかがでしょう。いや、私は意志が固いから、ね、どんなことがあっても大丈夫、ね、私もこの今年の6月に5キロ痩せると宣言をいたします。黙っとけばよかったのに言ってしまいました、ね、まだ今年10日ありますから、ねね、無理ですかね、はい、やめときましょう、病気になってはいけない。僕は結構意志の固い人間だと思ってるんですけども、 私の家内が多分一番違う違うと心の中で言っていると思うんですが、まあどんなにですね意志の固い人であり自分自身を分かっていると思っている人でも本当に自分の心を収めるのは難しいですね。ね、自分一人なら大丈夫ですけどね、誰か関わってくるとね、あの人さえいなきゃ私の心はいつも平和なのになんて人いるじゃないですか、ね、袖すり合うも多少の縁なんて言いますけどね、一歩間違えたら肘鉄ですから、そんなことがたくさんありますよ、ね、何回皆さん神様にお祈りされましたでしょうかね。ああ神様どうぞ私を助けてください。実は一番難しい、コントロールの難しいのは私たちの心だと思うんです。心が飢え渇いていく、心が枯れていく、心に力がなくなっていく、もう立ち上がれないような思いになっていく、そんな時にあなたの心の、いやあなたの魂のパンとなってくださる方がイエス・キリストなんです。キリストは目には見えませんけれども、皆さんの心の、皆さんの魂の糧となってくださる方です。そのために、自ら十字架にかかって、命さえ惜しまずに私たちに与えてくださった。あなたの心の糧となり得るのは、いいですか？お金ではない。お金で心を満たそうと思ったら、毎日、株価を見てなきゃいけない、毎日利息を見てなきゃいけない、ね、あなたの心を満たすのはあるいはあなたの愛する人かもしれない、あなたの家族かもしれない、あるいはあなたの友達かもしれない。確かに私たちの家族や友達は私たちの心を満たしてくれます。でも家族にも子供、友達にも話せないこともあるでしょうね。誰にも言えずに一人で思い悩まなければならないことはたくさんあるはずです。あなたの心の悩みを誰よりも分かってそれを背負ってそして安らぎを与えてくださる方、これがベツレヘムでお生まれになったイエス・キリストです。すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげようと言われた。あれは私たちの心の中で何が正しいのかわからないことはたくさんありませんか。今どうするべきなのか、どちらが正しいのか、悩むことたくさんあったんじゃないですか、この一年、ね、判断に悩まなかった人なんか一人もおらんでしょう、ね、いろいろ考えた挙句にうまくいかないこともたくさんあるんですね。でも皆さんの心に正しい物差しを与えてくださる方があります。その方がイエス・キリストです。ベツレヘムでお生まれになった。戦いの家。でもあなたの心を収めてくださる方なんです。あなたの心を正義を持って収めてくださるんです。グレーゾーンで収めてるんじゃないんです。正義を持って収めてくれる。だから間違っているということは、イエス・キリストははっきりと間違っていると私たちに教えてくださいます。いいですか？ここは大切なところですね。何でもかんでも許してくれて、何でもかんでも OK、OK っていう方ではないんです。間違いは間違いだと。罪は罪だと。やってはいけないことはやってはいけないと、イエス・キリストははっきり教えてくださいます。今それがないんでしょ、この時代に。それが問題ないんじゃないですか？ね。子供を育てることにおいても。一体何が正しいのかということを誰にもわからないんです。私自身の中にもそれを判断する力がないんです。イエス・キリストだけが世界でたった一人私たちの心を正しく支配してくださる。皆さんの心を正しく支配してくださる方です。そしてエフラタのお生まれであるこのイエス・キリストは皆さんに豊かな実りを与えてくださいます。皆さんの人生に豊かな実りを与えてくださる。 私は何のために生きているんだろうか、何のために飯を食い、眠り、働き、学校に行き、何のために悩んだり苦しんだりしているんだろうか、何のためにシワを一本ずつ増やしているんだろうか、何のために髪の毛が一本ずつ抜けていくんだろうか、ね、昨日ハンドベルのコンサートの時にもちょっと言ったんですけど、一昨日ですね、私衝撃的な出会いをしまして、衝撃的って変ですけど、金曜日にですねちょっと鼻が痛くなって、実は月曜日から風邪気味だったんですね。で今の時期風邪ひいちゃいけないと言ってマスクしたりなんかして一生懸命我慢してたんですけど、ちょっと鼻の奥が痛くなったので、これはやばいなと思って、二階堂耳鼻科というですね54号線沿いにある旧山下耳鼻科ですけれども、分かる人ほとんどいないんですが行きまして、で見てもらって、まあ大丈夫でしょう、ね、まあでもひどくならないように薬出しておきますから、でその耳鼻科の下に、前田調剤薬局ですね、ありまして、細かく言う必要はないんですけど、で処方箋を出してね、で待ってましたら堀川さんって言われて、はいはいって急いそいそ言ったら、大きいマスクをしたですね、おじさんがこう目がちらっと見えてるんですね、マスクこうやって、で処方箋にこう目を落としながら説明してくれるんです。この薬は何とかかんとかですと、で一生懸命説明してるんですけども、こう私こう彼を見てたら、ここに名前のプレートが入ってました。前田修一って書いてあったんです。前田修一さん有名になりましたね。前田修一って言ったら私の高校生の時の同級生の同じ名前なんですよ。しかも高校3年間彼とはずっと一緒のクラスだったんですよ。大竹のですね、なんか会社の社長の息子だったんですよ。で実は彼とバンドをやってまして、キャロルをやってたんです。キャロルって、へーって何ですかそれ。で彼がリードギターで僕はリードボーカルだったんです。つまり私は矢沢永吉だったんです。ここで歌ってもいいですよ。いやいや、いいからいいから。で、まあ、ここからですよ。それで、でもまさかね、この目の前にいるのが、あの前田くんだとは思わないじゃないですか。こんなでっかいマスクかけてるし、で何の話をしようかというと、薄いんですよ、やっぱり。この辺、はい、で当時ね、前田くんリーゼントしてたんですよ。もう、すごい、かっこいい男で、僕らのバンド4人いたんですけど、僕だけなんかリーゼントの似合わない少年だったんですけど、あとの3人はすごいかっこよくてですね、で前田君特にかっこよくてリードギター弾いてたんですよね。で前田修一、とか私がジロジロ見てたんですよ、名前とこの。そしたら前田君がですね、ふっとこう目を上げて私の方をジロッと見てですね、いきなりマスクをピュッと外して堀川って言ったんです。前田おーとか言ってですね、30年ぶりの再会。30年ぶり、昨日も聞いたのにまた驚いてますけど、いやびっくりしました。そしてその次に前田君が何と言ったかというとですね、このそこに2人女性の方がおられたんですね、薬剤師の方でしょうかね。でその方、あ先生のお知り合いですかって、もうないわしこいつとバンドやっとったんよって言ったんですよ、前田君が。びっくりしましたね。何が言いたいかというと、だいぶ薄くなってたんですね。でお互い様なんですよ。久しぶり元気とか言って、何しようお前とか言って、ああ、牧師ショールンよ。って言って、おうか、お母さん元気かって言うんですよ。なんでうちのお袋のこと心配するのかなって。もうまあなんとかやっとるよ。言ったら、いや、私の両親に死んだんよ。ってね。あんまりこの話をすると寂しくなりますけども、まあでも、ほほうねとか言ってですね、お前ここいつからやりよったんとかって、そんな話をこうやっていたので、10時に待ち合わせがあったので、もうちょっと時間がないので切り上げて帰ったんですけれども、まあ髪の毛は減るんですよね。でも面影はありました。それで、まあ、前田君が言ったんですよ、いや久しぶり元気とかね、だいぶ足薄なったけどなと前田君が言ったんですよね。いや、いいやつなんですよ、僕に気を使ってくれてるんですね。いやお互い様よみたいなですね、高校生の同級生いいですね。で来週の土曜日なんか同窓会があるそうなんで、 30年ぐらいに行ってみようかなと思ってるんですけども、何を話そうとしたのかどんどんわからなかったんですが、ね、髪の毛の話、うん、まあ、私たちの人生にはいろんなことがあって、ただただ時間が過ぎていく、ね、何のためにこんなにいろいろ苦労したり楽しいことがあったりしているのか、それは私たちの人生の中に実りがあるため、何かを実らせていく、ね、生きていてよかったな、いろんな人生ありますよ、ほん、ね、もう生まれた時から重い十字架を背負っている人もいます、ね、本当に幸せだ、楽しくてお金も山ほどあってという人もいます。でもみんな同じように生きてきてよかったな、本当に私の人生は豊かだったなと思える、その実感が必要じゃないですか。それがなかったら、ね、生きていけないですよ。今年も3万人以上の人が自殺してるんです。特に働き盛り、私の年ぐらいの男性が多いんです、ね、悲しいことですよ。ダントツですよ、世界でも、この先進国の中で。おかしな話じゃないですか、ね、こんなに豊かで何でも物があって、なんで人生をやめなきゃいけないんだろうか。ちょっとしたトラブルやね、挫折でなぜやめなきゃいけないんだろうか。人生そんなもんじゃない、もっとたくさん実りがあるんだ。うまくいこうがいくまいが、ね、減ろうが増えようが、人生豊かなものなんだということを本当に教えてくれるのはイエス・キリストなんですよ。イエス・キリストは何のために生まれになったのか。イスラエルを治めるもの、治めるもの、治めるっていうとですね、なんかこのお神みたいな感じですけどね、そんな感じじゃないです。本当に慈悲深い、民のためであるならば自分の命も捨てる、足でも洗う、ね、やれることは何でもしてやるという素晴らしい王様です。この方がベツレヘムでお生まれになった。誰のためでしょうか。皆さん一人一人のためです。皆さん一人一人の心を治めるために、皆さん一人一人を豊かな実り多い人生と導くために、イエス・キリストは2000年前ベツレヘムでお生まれになったんです。神はそのことをその町の名前に少しヒントとして与えてくださったのかもしれません。今日は皆さん、このグリーンチャペルのクリスマスの礼拝にようこそおいでくださいました、ね、楽しい賛美もありましたけれども、ぜひ皆さんの心の中に、お一人お一人の心の中に、あなたの人生を豊かな実りへ導くために治めてくださる救い主イエス・キリストを受け入れていただきたい。それが最も素晴らしいプレゼントです。お祈りいたします。天のお父様、今日はこんなに多くの方々とクリスマスの礼拝を祝うことができて本当に感謝をいたします。4人の方も洗礼を受けられました。イエス様と共に生きるその決意をなさいました。でも今日私たちが祝っておりますのは、神の一人子であるイエス・キリストが2000年前あのベツレヘムでお生まれになった、そのことです。キリストは私たちをこき使うためではなく、私たちから搾取するためでもない、私たちを利用するためではない、私たちを生かし、私たちを導き、私たちに豊かな人生を与えるために、神の位を捨て人となって生まれてくださいました。そのことを心から感謝いたします。私たちを罪から救うために命さえ惜しまずに与えてくださった。神様、どうか今ここに集まられたお一人お一人のその心にイエス・キリストがお住まいになり、その心をこれから永遠に収めてくださいますように。どうぞ来たる年はお一人お一人の人生にさまざまなこともあるでしょうけれども、本当にたくさんの実りのある年となりますように、イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。メリークリスマス。